サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
はい、皆さん、こんばんは。サイト分析1,2,3の第12回目でございます。スペルデータの竹原陽一郎です。
こんばんは、スマイルファームの足立理恵です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。実はですね、この12回目の収録なんですが、はい、テイク2でございます。
はいです
前回ですね、私がですね、録画ボタンを押したつもりがですね、録画って押すと、そのクラウドでレコーディングっていうのと、ローカルでレコーディング保存するっていうの2つが今、その Zoom っていうやつを今使ってやってるんですけど、はい、出まして、で、ついつい録画ボタンを押してると、はい、もうこれで録画スタートっていうふうに思い込んでしまって、うん、実はそこから先選ばなきゃいけなかったっていうのがあって、うん、それで押して録画したつもりが録画されていなかったっていうので、2人でがっくりきました。1週間あげました。はい申し訳ございません。さて、今回はですね、前回お話ししました、Google のですね、Chrome の、広告ブロックのお話ではなくて、品質の調査ということでお話をしたいと思っています。で、そうこうしているうちにですね、Google とうとう発表いたしまして、Chrome の、広告ブロックをですね、来年の、2018年にですね、リリースをするというふうな、発表がございました。それは次回ですね、次、解説させていただきたいと思います。はい、それでは、今日の、お題でございます。先日ですね、私どものですね、スペルデータで発表いたしました、日本の EC サイト283社の品質調査というのをですね、こちらのですね、プレスリリースで出しました調査報告書の内容ですね、今日は、解説したいと思います。
はい。
で、画面の共有で。はい。さあ、これで映ってますかね。
はい。
はい。これで、映ってなかったって言われると、私は泣いてしまいます。はい。はい、では、こちらでございます。で、こちらの調査ですね、何をやってるかというと、月刊ネット販売というですね、雑誌がございまして、そちらのですね、月刊誌なんですけれども、毎年、10月号でですね、日本の e コマサイト売上トップ300のですね、データが、公表されるという、特集を、やっていらっしゃいます。
はい、
で、こちらのですね、リストをベースにいたしまして、実際にですね、その、EC サイトの、トップページだけです。トップページが、まあ、どうなってるかっていうですね、品質調査を行って、それを、まあ、毎年発表するっていうふうにしております。でまずですね、一番最初に、見たいのがです、このトップページのサイズです。で、こちらをご覧いただきますと、トップページのサイズがですね、2016年の時点で、平均値が 3.6MB。これは、去年のですね、2月の、1日から、末までかけて調査したんですね。
はい。
で、今年はちょっとですね、1ヶ月ずれまして、3月1日から3月の31日までの間で調査しております。で、これがですね、平均値が 4.4 というふうになっています。
はい。
増えていると。
増えている。
で、なぜ、まあ、1月から測らないかというと、年末年始はですね、年末年始商戦があるんで、ちょっと、トップページの構成が変わる、会社さんが多いので、
はい、
年末年始の、商戦のところはですね、ずらしてですね、ある程度落ち着いたところで、値を取るようにということで、まあ、2月、3月やってます。
はい。
で、これをご覧いただきますと、去年よりもですね、トップページのサイズがですね、増えてるっていうのをこうお分かりいただけると思います。で、一番小さなところでも、去年は200キロバイトですか、210キロバイトくらいですね。で、今年は190キロバイトって、まあ、ちっちゃくなっているわけなんですが、50% あるですね、ちょうど中央値のところ。
はい、
中央値っていうのは何かというと、値をですね、ちっちゃい順にこう並べていって、ちょうど真ん中に並んだ人ですね。
はい。
ここが 2.8MB ですね。それに対して、今年のですね、中央値 50% は 3.3 ということなので、はい、平均も増えてますし、うん、実際に中央値のところでも増えているということがここからわかります。
はい。
で、一番大きいところはどうなんですかっていう話なんですが、去年はですね、111MB っていうのがございまして。
恐ろしい。
恐ろしい。
はい。
これで商売が成り立つ。
すごいな。
まあまあ、今年はですね、ここまでひどいのはなくてですね、
はい、
19メガというふうになっております。
はい。
で、このトップページはですね、まあ、どのくらいが理想なんですかって話なんですが、アメリカの e コマースなんかって大体まあ2メガとか、まあ、1.3 メガですね。
はい、
3メガあるともう、もうかなり重いっていうふうに思われます。まあ、大体2メガ。できれば1メガですね。
はい、
まあ、トップなんで、あまりこう、てんこ盛りにしないってすごい大事ですね。
そうですね。
さて、じゃあ、これをグラフで表すとどうなるかというので、ヒストグラムをちょっとつけてみました。
はい。
そうすると、こんな分布です。ヒストグラムを見ると、まあ、何がわかるかというと、最頻値と呼ばれるですね、一番多い分布のところはどこですかっていうのが、一目でわかります、はい。で、これご覧いただきますと、一番山の高いところ、それはですね、3番目ですね、左から3番目のところ、うん、ちょうど3メガバイトのところですね。この部分が非常に多いんだなっていうのをこうお分かりいただけると思います。これがね、もう少しこう左側にこう寄っていただかないとちょっと困る。
はい、そうですよね。
で、次はですね、接続ホスト数です、うん。で、この接続ホスト数っていうのは何かっていうと、まあ、昨今ですね、皆さんそうだと思うんですが、トップページがですね、自社のですね、ウェブサイトだけでまあ構成されているということはまずないわけでございまして、うん、
はい、
まあ、よくありがちなのはタグマネージャー入れてます、
はい、
タグマネージャー入れてます、Google タグマネージャー入れてますっていう方はまあ多いと思います。で、そこからまあ、広告ですね、リターゲティングの広告とかがまあ読み込まれていってみたいな、
はい、
クッキー入れまくりみたいなの
が
あったりですとか、
はい、
あと、まあ一般的にあるのは、Google、アナリティクス、もしくは、はい、Adobe の、アナリティクスですとか、まあ、そういったものを入れて、アクセス解析している、あと改善プロジェクトのエラーを入れてるとか、
うん、
あとは、あれですね、中の人みたいなのを入れてらっしゃるですとか、
うん、
広告の効果測定のやつ入れてらっしゃるとか、まあ、いろいろ入れてらっしゃる、
はい、
あと、はい、ヒートマップ入
れてるとか。
でそういうのを入れると、まあ、どこまで増えていくんですかって話なんですけれども、
うん、
2016年の時点ではですね、平均がですね、28.89 と、
うん、
1ページ構成する29ですね、約29のサーバーと通信しないと出来上がらない、
はい、
まあ多いわけです、
うん、
で一番多いところはどこだっていうと100ですね、はい、最大値のところ138ホスト
すごい、
てんこ盛りですね、これ。
すごいですね。
で、これが、じゃあ、今年はどうなりましたでしょうかっていうところで、はい、見ますと、なんと平均値が上がってまして、34.25 ですね。さらに増えた、
うん。
で、中央値見ていただきますと、去年が21なんですが、今年は24、もう確実に増えているのが分かります、
はい。
で、最大値見ていただくと、さらに増えましたね。206です。サーバー206個と通信しないとトップページが出来上がらない。
すごい。なんでこれ今年増えたんでしょうね。
いわゆるデジタルマーケティングですよね。
やっぱそこですかね。
そうですよね。もうどこのですね、EC サイト行っても、もう口を開くとデジタルマーケティング。
うん。
でリターゲティング入れたりとかね、
な
かってしてるんですが、ここでですね、皆さんにですね、一つお伝えしておきたいのが、まあ、去年、このワッツスリーでもお話ししましたけども、実際にリターゲティングが広告効果として、成果上がるかって話です。
うん、
でもない。まず上がらない。 それは、まあ、いろんな要因があって、あの上がらないんですが、まず、まあ、クリテオ の、 あの裁判の例でもお話しした通り、本当にそこにアクセスが生じているのかというと、まあ、生じてないですよね、ほとんどが、まあ、ボットですよねと、でも、コンバージョンは上がってるよねって、それは逆に言うとですね、リターゲティングやってももしかして売り上げ上がってませんかってことですよね。
関係ないということです
ね。関係ない関係がない
なるほど。
で、後ほど、データで出てきますけれども、
はい、
全体的にですね、全体の 20% は売り上げ下がってますけど、残りの 8% は売り上げ上がってるわけですよ。というのは、ということは、まず、そんなに下手を打ってなければ、
はい、
売上上がって当然なわけですよ、
うん、
だって全体が上がってるんですもん、うん、まあ、皆さん頑張って手を打ってらっしゃると思うんですが、はい、そういった中で全体が上がっている中で、じゃあそこにリターゲティングとか、広告がですね、どれくらい関与してるかって話になってくると、うん、
はい、
だって皆さん自分のこと考えてみてください。広告見ないでしょ
ですよね、見ないですよね、皆さんクリックしないですよね、めったに
私、リターゲティングされたらチクショと思いますよね、怖いなとかって言ってで、皆さん自身がクリックしてないのに、なんでお客さんがクリックすると思うんですか。
そこですよね、そうなんですよね。
だから、このなんて言うんでしょう、デジタルマーケティングだ、ああだこうだって言ってこう何かをやらなきゃいけないっていう、こう追い詰められたという感じは分かるんですが、そこにお金かけるくらいだったらですね、本当は自社のその良さをどう伝えようとか、自社の製品どう改良しようとか、そのもっと商売の本質をですね、改善する方にお金使った方がよっぽどいいと思うんですけどね。
うん、そこですよね。その、結局資金をかける先、投資をする先っていうのをしっかりほんと考えないと、いくら広告こそがかけて、まあ、多少売上が上がったとしても、そもそもやっぱり商品サービスが良くならなければ長続きは当然しないわけで、もうそこに、逆にそっちとか、ほんとじゃあそれを伝えるためのコンテンツですよね。ちゃんと文章だったりとか、伝え方ですよね。そこにしっかり見直しをして、労力をかけていった方がよほど売れるようになるんじゃないかと。
それはそうですよね。
思います。
まあ、去年も、ワン、ツー、スリーの中でですね、お話ししました通りですね。よっぽど私たちのお金使ってくれた方が売り上げ上がるよって
なんか行き着くところはそこなんですけど、でも実際本当今まで広告とかほとんど使わないで売ってきたので、そう言えるんですけどね。はい、
だって足立さんとも入れてないでしょ
うちはちょっとテストで1個やってるのがあるんですけど、でも全然広告からどうこうっていう、まああんまり関係ないですね、
うん、
テスト的にやってるっていう感じで。
うちも広告は入れてないんですよ、はい、Facebook 広告は出してますけども、それ以外入れてなくて、でちゃんと問い合わせ来て、ちゃんと売り上げ上がってますから、
そうですよね。
逆に言うとですよ、はい、売れないから広告やってるんでしょ、きっと。
まあ、そこだと思うんですよ、
うん。うん。
そこだと思うんですよね。で、結局、まあ、どこもそうなんですけど、広告売って、まあ、ひとまずデータを取るっていうところでは、新規立ち上げみたいな案件に関しては、広告である程度、その、まあ、流入を取った中で、実際、じゃあ、どういう、まあ、キーワードっていうか、どういうところでこう流入してきてるのっていうところから、まあ、早期にね、ちょっとサイトの評価っていうのをするのに広告使ったりはするんですけど、それを永続的に出すっていうことよりも、もう本当広告なんかかけずに、ちゃんとコンテンツを最適化して、ちゃんと表示速度を最適化して、やってればね、あっという間に売れます。
ですよね。
はい。はい。本当にそうです。はい。
さあ、次にですね、その分布も見てみます。そうしますと、最頻値、一番多い分布のところは、まあ、30代ということですね。遠くのサイトがもう30以上のですね、まあ、サーバーと接続して作っているという感じです。
それだけこう、多く接続してるっていうと、接続のところでこうどんなこう障害が出てくるかっていうところがやっぱり皆さん把握されてないんじゃないかなと思うんですけど、
それは大いにあるでしょうね。
そうですよね。
結局自社のところのサーバーだけの状態で、パフォーマンスが左右されないわけですから、うん、例えば30あれば30のサーバーのですね、それぞれの、今の現在のパフォーマンス状況に、影響されて自社のトップページが表示されるということですから、そこはもうばらつきがどんどん大きくなっていく一方ですよね。
そうですよね。その本当たくさん入れてる方、特にまあそういう解析ツールでも複数入れてます、あとそういうウェブフォントとかもね、こういろんなの入れてますとか、まあいろんなサイト見かけるので、それだけ接続数が多くなるってことは、そういう自社で管理できない領域のところでに本当に左右されるんだよっていう認識が皆さんないんだろうなって本当に、うん、思います。
ですね、今あるお客様のサイトでですね、
はい
高速化のやつをやってるんですが、ウェブフォント入れてるんですね。
はいはい。
それも一箇所のためだけになんか一箇所のためにウェブフォントが入ってるみたいな。
はい。
で、そのウェブフォントが結局遅延を起こすわけですよ。で、どのくらい遅延を起こすかって、遅いと30秒くらい遅延を起こしてるわけですよ。
30秒ですか。そりゃないですね。それ抜きますね、私。
で、これお客様のところで会議しますって話になって、で、なんかデザイナーさんとその運営側とでなんかすごいけんけんがかけになったらしいんですが、最終的に抜きますと、削除しますと。で、話で、それでだいぶ早くなりました。バラつきは収まった。
うちのサイトもちょっと実はウェブフォント入れてるんですけど、まあ、そこまで足引っ張りにはならないので、現状としては、まあ、入れてるんですけど、30秒遅延はないな。はあ、そうですよね。
さて、次がですね、コネクション数です、
はい。
で、コネクション数っていうのは何ぞやって話なんですが、1サーバーと、通信するのに、必ず、まあ、1個のコネクションを払わないといけないわけですよね。
はい、
TCP/IP のコネクションを払わなきゃいけないと。で、じゃ30のサーバーがあれば、まあ、30のコネクションを使わざるを得ないわけですよね。100あれば100のコネクションを使わざるを得ないです。で、じゃあ、まあ、さっき見た通り、それぞれの、まあところでトップページのところで30なり、まあ、100なりのです、ね、サーバーと接続するって話したときに、
はい、
実際どのくらいコネクション張ってますかって話です
。
で、去年の平均は 62.54 なんですね。通信するのに、まあ62回ですね、まあ、ねえねえ、通信するよ、いいわよ、じゃあつなげるねってのをやってるわけですね。これを、まあ、TCP/IP、3-way ハンドシェイクっていうんですけども。
はいはい。
で、これがですね、今年はどうなったかというと、もう平均がですね、下がりました。平均は 44.50 って下がったんですが、ところがどっこい。
はい。はい、
ところがどっこいです。平均の罠って言いまして、平均を見ただけでは、ちょっと、これは正しくは捉えられない。なんでかというと、平均っていうのは、すべての分布のですね、シーソーですね、シーソーでこう分布作った時の、ちょうど重心の部分ですね、の、釣り合いが取れる部分を平均、場所を言ってるだけの話なんで、
はい、
全体の分布がどうなってるかっていうのはまたお話別です。というところで見ていただきたいのが中央値以降なんですが、はいはい、25% あるのところでもう27個と、まあ、去年より増えてますよね。うん、で、50% ある中央値のところはもう 44.5 度、去年より増えてますと。
はい、
で、75% あるで 83.25 度と、去年より増えてますと。で、100のところで643。去年よりも。さらに増えてるわけですね。
はい。
ですから、まあ、増えてますよと。
っ
ていうことですね。
はい。
643回通信しなくちゃいけない。 ちょっと待てよと。ちょっと待てよと。一番多いところで206だったよね。206なのにこれが643に増えるって理由は 何ですかって話。
そうですよね。何なんですかね、これ。
でこれは、いくつかの要因があるんですけれども、一つはキーパーライブっていうですね、TCPIP の、HTTP ですね、HTTP キーパーライブっていう、一回コネクションを貼ったら、その中で、ぶっつんぶっつんって切るんじゃなくて、その一回確立した通信路の中で、欲しいよ、HTTP ゲットとか、HTTP ポストという形で、通信を使い回しなさいよっていうのは、まあ、うまく聞いてないっていうのが一つですね。あともう一つは、HTML の書き方がまずくって、もう素直にもう読み込んでる順番で、書いてるから、そうすると素直に、そのまんま、ウェブブラウザー実行するんで、ここのサーバーから、データもらいました。で、じゃあこっちは一旦やめて、こっちからまたもらって、で、またこっちに戻ってっていうふうなことをやると、まあ、こういうふうにこう接続数が増えてい
く。なるほど、なるほど。
ここはもうフロントエンドエンジニアが、まあ、なんとかしようと思えばできるところです。
そうですよね。
で、これの文法を、見ていただくとこんな感じです。最頻値がまあ30ですね。30代。その次が40代というふうにございます。はい、で、これをですね、割り算します。
はい。
接続のコネクション数をホスト数で割って1になれば、まあそこにですね無駄はなかったということですね、だって、サーバーの数について1個のコネクションを貼ればそれで1で済むわけですから、
はい
はい、でも、これ1で済まないという場合は、まあ、つなぎ直し結構してるんじゃないですかって話になります、で去年の平均値が 3.4 です。で、これに対して今年は 2.98 っていうことなんですが、はい、良くなってるようには見えるんですが、これも平均の罠ですね。
はい、
実際の中央値を見ていただくと、2.981 と去年より増えていて、ですね。75% のところは、去年よりもちっちゃくはなってますが、100% よりはまあ57%増えてますと。100% で57倍ですからね。
どうしたらそうなるのかっていう。はあ、
で、これを、グラフとして見ますと、こんな感じです。一番多いのは、まあ、2ですね。一つのサーバーに対して2回コネクション貼ってるでしょう、みたいな。いうのが多いですと。さて、次にですね、オブジェクト数です。で、オブジェクト数っていうのは何かというと、トップページの中に入っている、HTML だけではなくて、JavaScript、CSS、画像、動画といった、各種ですね、読み込みオブジェクトの数です。これが、去年のですね、平均値は226と。1ページあたりですね、226個ですね、ファイルが入らなきゃいけない。で、これが今年はですね、242と、まあ、増えてますと。全体的に、まあ、重くなってるんで、まあ、しょうがないですよね。でも、こんなにですね、まあ、入れなきゃいけないんですか、入れないと作れませんかって話ですよね、ページを。
そうですよね。
で、そこでですね、皆さんに、ぜひ考えていただきたいのは、その画像必要ですかってちょっと考えていただきたいですよね。画像、その画像必要なんですかって話と、あと、その JavaScript は本当に必要なんですかっていう話ですね。で、まあ、往々にしてありがちなのが、まあ、デザイナーさんの方にはすごいなんかきつい言葉かもしれないですけど、自己満足なんですよ。何のためにウェブサイトを作るかです。で、何のためにウェブサイトを作るかって言ったら、まあ、いろいろ意見はあると思いますが、
はい、
究極のところ、商売のためです。
まあ、そうですよね。
買ってもらう、知っていただいて買っていただくとか、まあ、商売以外のメディアだったら読んでもらうっていうのがあると思うんですけども、基本的にはビジネスのためですよね。
はい。
で、そのビジネスのためっていうところを助けるためにいろんな機能が、まあ、実装したければ実装してくださいなわけですよ。でも、これがなんかクールっていう言葉、で、惑わされてるっていうか、惑わしてるって言ったらいいのか。 顧客体験を、
はい、
鮮やかにというか豊かにしようっていう努力は、うん、まあそれはそれで結構なんですけど、本当にそれがユーザー望んでますかって話です。それで、まあ、往々にしてですね、その美しいサイトが売れるかっていうと売れないっていう、まあ、現実がありますよね。
はい。
これは足立さんが前あの Facebook で、書かれてましたけど、
はい、はい、ちょうどそういう事例を目の当たりに、したんですよね。同じ商品サービスを、まあ、売っているサイトが、まあ、2つあるんですけれども、一つは、まあ、ターゲットは比較的シニア向け の商品っていうかサービスなんですけど、一つはすごく、まあ、見た目が綺麗な要は整ったサイトで、もう一つはもうどちらかというとちょっと素人の延長線かなっていうところで、もうボタンはこう大きく分かりやすくで、文字も大きく分かりやすくみたいな感じの、ちょっとデザイン的にはどうかなっていう、まあクールではないよねっていう感じのサイトなんですね。でその2つがどっちが売れてるかって言ったら、綺麗なサイト全く反応ないんですよ、問い合わせないんですよ実は。でもう一つのもう色使いとかも、もう正直カラーコーディネーター的に言えばめちゃくちゃなんですけど、でもそっちの方が実際反響があるんですよ、問い合わせ来てるんですよ、制約も来てる。もうこれは、まあ、デザイナーさんがこの事実をこう本当にね受け止められるかどうかっていうところはまたどうかなとは思うんですけど、でもこの事実は受け止めなきゃいけないんですよね。はい、本当にそれは身をもってちょうど某大手コンサル会社さんにちょっと呼ばれて行った時に相談されて、こういう状況なんだと言われて、いやでもそうですよねっていう話をして帰ってきたところなんですね、うん、この前。はい、
そのあたりはコンサルタントの神田正則さんもよく前お話しされていて、フォトリーディングっていうですね、速読の、はい、手法があって、でアメリカの方で販売している、フォトリーディングのサイトはまさにもうダサい、まあ、いわゆるダサい、うん、今時こんなウェブサイトなのっていうですね、うん、ダサいデザインなんですが、すごい売れてると。でもともとその、この分野のですね、いろんな、まあ、研究っていうのがあってですね、
はい、
一番記憶に残る、まあ、フォントは何かというと、その読みづらいコズミックだっていうんですね、
うん、
コズミックで、ウェブサイトを、はい、作ると、はい、読みづらいので、かえって一生懸命読むので記憶に残ると。でまあ、このあたりをですね、応用しているのが、ダイレクトマーケティングの、会社さんとか、まあ、個人でやってらっしゃる方ですよね。
なるほど。
よくダイレクト出版さんがよくセミナーの中でお話しされますけども、
はい、
手書きのですね、手紙を書いて、で、はい、例えばパチンコ必勝法とかですね、うん、競馬必勝法みたいなのを、まあ、ダイレクトマーケティングで売ります。
はいはい、
で下手くそな味で書くわけですよね。でも読むんで、読まれて、そして売れるんですよ。
うん、
まあ、もちろんコピーの力っていうのはあるかもしれませんけれども、
そうですね、
綺麗なものは、うん、かえって、印象に残らなくて、そして頭からすり抜けていくっていうですね、うん、のはもう神経物理学的なところのお話でも、うん、認知心理学のところでも、もう実証済みなので、この事実、デザインが素晴らしいもの、綺麗だな、素敵だなっていうものが売れる原因になるかというと、まあ、関係ないですね、
うん、
逆に足引っ張りますよっていう、うんうん、事実はどう向き合うかっていうのは皆さん次第ですけども、うん、心に留めておいてほしいです、
はい、
でこれを言い出すと、まあ、なんともあれなんですけども、
はい、
結局クライアントのために作ってて、でクライアントがの商売に結びつかなかったら、もうその時点で失敗ですからね、プロとして。
そうですよね、うん、
そこをどう考えればです、
うん、
でやっぱり商売としてプロとして、ウェブサイト作っていくとかっていう話になったならば、やっぱり結果出すウェブサイト作らないと生き残ってはいけないので、うんうん、そこは本当に考えた方がいいと思います。
はい、
さあ次にですね、このグラフですね、 ヒストグラムで見ると、まあ、一番多いのだったら190のところずっと、ほんとこう。よう、まあ、入れますね。結局、これ、あれなんですよ。焦点が定まらないんですよ。自分たちが売りたいものはこれなんだとか、
うん、
強い思いとか、強い主張を、こう、突き出すことができない。の象徴ですね、まさしく。
なるほど。
ですから、皆さんですね、ぜひですね、アメリカのサイト見てもらえると、すごく勉強になるんですよ。
うん、
アメリカのサイトって、ウォルマートにしてもそうですし、他のジェシー・ペニーですとか、
はい、
あとは、家電を売ってる、会社さんですとか、
はい、
みんなそうですけども、すごいシンプルなんですよね。すっごいシンプルです。
うん、
で、どういうふうな、まあ、構成になってるかというと、基本的に欲しいものがあって来てる人検索でしょと、
うん。
だから割り切ってるんですよ。
うん、
そこに、カテゴリー別の商品だとか何とか出さないですよね。で、今週はこれがお買い得ですよっていう商品しか出してないんですよ。あと検索までしかない。で、それで何がいいかっていうと、そこにお買い得商品が載るっていうことは、
はい、
結局お客様、ユーザーが知らない情報なわけですよ。
うん、
で驚きには大きい情報ですよね。知らない情報だから。だから情報の価値高いんですよ。で、いや、僕はもう欲しいもの決まってきてるんだっていう人に対して、いや、あれもこれもって言ってお勧めしたってしょうがないじゃないですか。
うん、
だから検索がしやすいように、ちゃんと検索がポンと出るんですよ。そういう、なんていうんでしょう、本当の意味での顧客体験で何ぞやっていうのはちょっと考えていただきたいなと思います。さて、次はですね、こちらは、HTML のバージョンですね。で、今年はですね、まあ、未だに、一番多いのは XHTML の 1.0 で、
うん、
全体 35% を占めています。
はい。
まあ、このあたりは、いわゆる、CMS ではないですね。CMS ではなくて、
うん、
e コマース用のですね、
はい、
システム、EC キューブとか、まあ、残ってるわけですから、
う
ん、
ま
あ、そのあたりですよね。で、次が HTML5、かなり増えまして、
はい、
34.39% と、
はい、
もうほぼ 35% です、
ね。はい。
で、それ以外に、まあ、HTML4.01 とかがあってというふうな感じになっています。はい、で、文字コートです。これ今年から新しくちょっと、時計の値を取ってます。で、一番多いのは何ですかと、UTF-8 ですね。
はい。
全体の 65% が、まあ、UTF たちですと、はい、うん。で、それ以外にシフトジスですとか、うん、EUCJP ですとかっていうのがありますと。うん、まあ、このあたり古い文字コードですね。で、もっと古い文字コードがあって、Windows31J っていうのがあって。なんじゃこれみたいな。で、この Windows31J って何かっていうと、Windows31 が発売されていた時の話です。1996年の話です、これね。で、マイクロソフトが、まあ、シフトジスっていうのをまあ出してまして、
はい、
でそれを NEC さんと IBM が拡張文字っていう形でいろんな拡張文字を作って入れたやつがあって、
うん、
いやもうダメですと、そういうふうに独自にですね、文字コード拡張しちゃダメですよと、統一しましょうっていうので統一したのが Windows31J ですね、はい、ですからシフトジスとも違います。で、そういう文字コードなんでもうやめましょうよと使うの。だって20年前の文字コードですよ。
なんで気づかないんですかね。変えられない理由があるんですかね。
わからない。
ね
もうレガシーがのそのまま残ってる
かね。そうですね。
まあ、それ言ったらシフトジスも EUCJP も古いやつなんで、もういい加減ですね、皆さん UTF-8 にですね、移行していただきたいんですね。
うん、
なんでかっていうと、 あの UTF の8はですね、あの ASCII コードと、はい、互換性完全互換なので、
はい、
ダブルバイトで、何か文字コード書いてもですね、そこで何か問題発生するのってないんですよ。
うん、
でも ShiftJIS とか EUCJP とか、まあ、Windows31 でもそうですけども、はい、これらって、エスケープンシーって呼ばれるですね、あの文字のやつを一旦円マークで、エスケープして別の文字を表すっていうことをやってるんで、はい、これずれるんですよね。ですから、まあ、文字化けの原因だったりとか、まあ、プログラム書いてるとこれが、まあそこでなんか問題を起こしたりとかっていうふうになるわけですね、
はいはい、
でプログラムって、まあ、ASCII コードが基本ですから、そこに影響が及ばないようにするっていう意味で UTF-8 使うっていうのはすごい大事です、うん、
そうですね。
でわけわかんないのがその UTF-8 と ShiftJIS が混在点にしちゃって
混在しちゃうんですね。
まあ知ってる会社さんなんであんまりこう名前言うのはちょっとはばかられるんですがあの野菜売ってる会社さんですね。
あーもしやもしやあの三直系の
そうそうそう、ね、
なるほどなるほどなるほど
あのドコモさんが買収したね。
はいはいはい、はい、
前から直せって言ってるんですけど直せ。
あ
ーまあいいです。
はいはい。
さてでは、これですね、HTML のですね、文法エラーの数を見ますと、去年がまあ平均値が145で、はい、今年が129ということで、まあ減ってますねと。はい、で、文法見てもですね、まあ、中央値が76から48と。で、最大値が1643が、まあ、今回は2260なんで、これちょっと外れ値ですけども、75% のところでも167か135に減ってるんで、まあまあ全体としては良くなってますね。でもまあゼロにしろってことですよね、
うん、
これゼロにするの大事で、なんでかというと皆さん SE をすごい気にされるじゃないですか、
うん、
これ思いっきりダイレクトに聞いてくるんで、
うん、
あのマシンリーダビリティっていうんですけど、はい、マシンリーダブルってあるってその、Google とかまあ検索エンジンもそうですけども、そういった機械にがまあ読みやすいようにちゃんとしてあげるってすごい大事で、
うん、
文法エラー直すのなくすっていうのはもう基本中の基本なんですよね、うん。これをちゃんとできないっていうことは、まあ、あのコーディングの能力にまあ欠けるってことなんで、うん、あのそういうエンジニアを変えるなりなんなり、まあ、そういう会社さんを辞めるなりした方が本当はいいんです、うん。で、これじゃあ直せばどれくらい効果あるんですかっていうかよく言われるんですが、
はい、
あのガラッと変わります。あの直すだけで本当にね、検索 あのランキング変わるんですよ。
はい、変わりますよ、皆さん。これ、私もあの実験済みですので、本当に変わりますよ。
そうですね。
はい。はい、
あのこれあの、海外のですね、例えば Moz みたいな、SEO のですね、うん、あの品質検索、あの品質チェックツールですとか、
はい、
Amazon Alexa みたいなところもそうですけど、はいはい、必ず HTML の文法エラー直しましょうっていうふうに出てます。うん、あのもう欧米では当たり前の話なので、うん、SEO 対策会社さんが入ってるんであれば、もうこういうのはちゃんとやられた方がいいと思うんですけど、
ね。そうですね。でも日本の SEO 対策会社ってこういうこと言わないですよね。
言わないんです。
ね。
うん。
なんででしょうね。
知らないから
知らないって怖いな。
はい、で次です。ウェブサーバーの種類です。で去年よりもですね、あの今年の方がアパッチが増えてます、
うん、
あのまあ、エンジン X が非常に速いっていうふうに言われて注目されて、まあ、増えてはいるんですけど、そんなに伸びてませんよね、はい。14がまあ21っていうことで、まあ、7個増えたっていう感じです、
はい。
あのアパッチは、同じくらいですね、6個増えてるってことで、あのじゃあ本当にアパッチよりもエンジン X の方が早いかっていう話なんですが、
うん、
私実験したんですが変わらないです、はい、
うーん、
幻想です皆さん、幻想。ちゃんと自分で実験してみて、そして、うん、あの本当なのかどうなのかって確認するってすごいエンジニアとしては大事な話なんで、
うん、
あの皆さんにもぜひやっていただきたいですね、これはね、
うん。
まあ、このあたりで特にあのお話しすることはございません。あの、まあ、分布のお話です、
うん。
で次にですね、1分あたりの売上の額です、 で、これ見ていただくと、まあ、何を計算してるかというと、年間売上をですね、まあ、1年間の、分数で割ったものはこれですね。うん、で、平均がですね、18,630 円だった、去年が。それが今年はまあ26,300 円で売り上げ伸びてるんですね。
はい。
でもですよ、これしか伸びてないわけですよ。皆さんが一生懸命リターゲティングだ、広告だ、なんだかんだって言ってやって、これで本当に投資対効果が出てるかって言えるかって話です。
そうですよね。
そこは本当に考えた方がいいと思います。で、やたら 100% 最大値のところが大きいんです。これ Amazon です。
あ、なるほど。はい。ね、
Amazon だけはもう突出してる。
そうですね。
はい。1分あたり159万円くらい入ってたの。今年は190万入ってきた。
すごいですね、伸び率も。
もうね、毎分190万チャリンチャリン入ってくるのがいいですよね。
すごいですね。
で、これが、まあ、何が分かるかって話なんですけれども、自分たちの商売が、EC サイトが、どういうステージなのかっていうのが分かるって話です。分布に見ていただくとすごく分かりやすいです。まず第一のステージがですね、この1万円超えられるかどうかで決まるんですよ。ほとんどがもう1万円以下。
はい。
なので、1万円、1分あたりの売り上げが1万円超えたところで、もう大したもんだなって。この1万円超えられるところっていうのはどこかっていうと、全体の 66% 超えたところです。ですから1万超えたら、もう、自分たちはトップの方だなと、日本の3分の1の方のランクにいるんだなっていうのも思っていただいて結構です。
はい。
で、これが、1万円以下だけ抜き出したのはこちらですね。
うん、
で、これで何がわかるかっていうと、もう一つの壁が4000円超えられるかどうです、うん。1分間あたりの売り上げが4000円超えられないのが、まあ、半分以下っていう、はい、うん。なので、まず、まあ、EC サイトを運営してらっしゃるんであれば、この1分間あたり、4000円売れるかどうかっていうところが一つ目の壁なんですよって、そこをまず目指しましょうって話になります。
はい、
で、そこを超えられたら、今度は1万円目指しましょうねっていう話になります。
はい、
もうここはもう去年と変わらないです。で、これが、前年対比。前年対比の、売上のですね、伸び率のパーセントをですね、グラフにしました。そうすると、このような形、綺麗なですね、左右対称型になりました。で、これ見ていただくと、ここですね、0% の、
はい、
ここから先、マイナスの方が、全体の2割占めてます。なので、ここのピョンとプラ、一番高いところ、最頻値は、ここが大体ですね、なんぼだ。12かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なので、1、2、3、4、そうですね。14から、まあ、15?
はい。
パーセントくらい、伸びてると、まあ、9大点と、
うん、
皆さん大体それから伸びてますから、
はい、
もう合格ですよと、日本の、まあ、はい、他のウェブサイトと EC サイトと同じくらいの伸び率ですねって、まあ、言えるわけですね、
はい、
というような、分析結果でございます。
はい、
何かあれば。
いや、もうすいません、テイク2なので、
テイク1ほど盛り上がらなかった。
すいません、あれなんですけど、本当にその、うちも EC をこう作ることが結構あるので、はってこう気づかされること結構多いんですよね、この、今回のその資料っていうのが。まだまだその、なんて言うんでしょう、大事なことっていうか、もう、知っておかなきゃいけないことを知らないっていう、EC 事業者さんがあまりにも多くって、で、しかもその日本の中の大手っていうふうに言われてるところですら、まだそれを知らないっていうことの、 なんか怖さっていうか日本ってどうしたんだろうっていうところをすごく今回の資料で感じたのと、じゃあ逆にこれを今知った皆さん、もしそのね ECA に関わってらっしゃる方がいたら、これを知ってこれから先の行動をどうするかでものすごくビジネスチャンスって大きくなるっていうことを理解していただけたらなって、本当に私自身もこれを知れたことでまたクライアントさんに対して提供できる価値っていうのはもっと高い価値で提供できるなっていうところに竹村さん大変貴重なデータをありがとうございましたと心から感謝を申し上げたいなと思います。
ありがとうございます、
はい、
こういった形で、客観的にですねデータを、調べて作って、見るっていうのはすごい大事な作業ですよね。そうすると自分のところが、どれくらい競争力があって、世の中とどのくらい、乖離している、もしくは、同じところの位置にいるかっていうところが見えてきて、そこからじゃあどうすればいい、実際に何をしなきゃいけないのかっていうところが、勘と経験ではなくてデータから判断がつくわけですよね、競合他社はこんなに重いサイト作ってる、こんなにてんこ盛りのサイト作ってる、だからうちもじゃなくて、だったらうちはもっと軽くしようなんですよ、というのはやっぱりお客様が欲しい時にですね、買いたい時に買わせてあげるってすごい大事なんですよね、それなのに、あれもこれも、あれもこれもってやるのはですね、飲み屋街でですね、あれですよ、客引きされてるのと変わらないわけですよ。お兄さん、こっちどうですか、こっちどうですかみたいな。
わかりやすい例えですね。
どういうウェブサイトを作りたいかですよ。だからそういう客引きサイトを作りたいのか、そうじゃなくて、どっかの料亭みたいにですね、どこもいらっしゃいますみたいなですね、なんかこう上品な感じで、もうお客様に快適に買いお買い物していただきたいのか、そこは考え方によるでしょうけども。顧客体験と言いつつも、なんか客引きばっかりやってるサイトが多いんで、なんか笑っちゃうんですけど。
そうですよね。なんか、何なんでしょう、やっぱり商品に自信がないのかな、商品サービスに自信がないのかなっていう、なんか、そこの気持ちになっちゃいますよね。あんまりそういう、売り込みが強いと。っていう、なんかこう、お客としての、こう、心理、があるので、やっぱり自分がじゃあそれをされたら買う気は当然購買意欲が失せてしまうので、なんか素直に欲しいと思わせてくれる、そんななんかこうねサイトがいいなってやっぱり思います。
あともう一つ、日本企業に共通して言えることなんですが、調査にお金かけないですよね。
あ、わかります、それそうなんですよ。調査にお金をかけない、そこにかけるお金を なんて言うんでしょう、利益を生まないっていう勘違いをしてるんですよね。なんかそれを全くもって逆の発想で、調査があってちゃんと根拠あるものがあった上で初めて戦略って立てられるわけじゃないですか。だけれども、なんかこう目先のね、なんていうか、そういう広告とかそういったところには割と予算がつくんだけれども、一番大事なところに予算がつかないっていうのはすごくジレンマを感じますよね。それやってる限りはおたくさん売り上げ伸びないよっていう、そこはもう言い切れるところだなと思います。
もう一つまずいなってすごく思うのは、科学的っぽく見えて科学じゃないっていうのにすごいお金使ってるっていうのは。はっきり言うと角が立ってちょっとあれなんですけども、AB テストは、日本もそうですし、アメリカでもやってる AB テストっていうのは、実は、あれ科学的に見えますけども、実は科学的では全く何でもない。いろいろ問題をはらんでます、調査手法っていうか、改善手法としても、1% 上がりました、2% 上がりました、それは誤差でしょみたいな
そうなんですよね。それを誤差だって思ってない解析士の人たちいっぱいいるんでね。 なんか AB テストをやること、まあ、うん、まあ、本当に AB テストやるんだったらちゃんと手法も考えなきゃいけないでしょうし、で、AB テストやらなくてもコンバージョンがを上げることなんて、まあ、正直できるので、
うん
うん、AB テストをやることよりもなんかもっとお金もかけずにもっとできることってあるんだけどなって思います。
あと、観察者効果っていうのをぜひ考えていきたいんですね。その何かを観察しようとすると、うん、必ず対象に対して影響が及ぶんですね、
はい、
ですから遅延するお話が出てきましたけども、うん、たくさんあれもこれもって調査のやつをビーコン入れた何か、ね、入れたっていうふうにすると、うん、その分だけ重くなってきますから、
はい、
それが顧客体験を悪化させていくわけですよね、
うん、
それをまあどう考えてらっしゃるんでしょうっていう。だから、うん、なんて言うんだろう、今その非科学的なものがすごく日本でこう、流行ってしまっていて、うん、科学的なものをこう見るっていうのがちょっと失われてきてる、すごい危惧を感じるんですよね、
うん、
で、科学的って何ぞやっていうのはですね、皆さんウィキペディア調べていただくと分かるんですが、科学的って統計学なんですよ、
うん、
科学的手法って、検索していただくとウィキペディアちゃんと書いてます。科学的手法というのはその統計的な分析で優位になるかどうかという話なんですね、
はい、
で、じゃあその AB テストにしてもそうですし、ヒートマップにしてもそうですし、まあ、いろんな手法にしてもそうなんですけど、そこで統計学をちゃんと学んで使ってますかというと、実は統計学的に見るとおかしな手法がたくさん溢れていて、まず正しい手法が見つからないです。やってらっしゃるそのサービスのところ、
はい、
だから信用ならないですね。知ってる人からすると。分かってる人からすると、
うん、
何このサービスって思うんですが、結局、統計学を、まあ、今までずっと日本はやってこなかったので、文部科学省がちゃんとやってこなかったので、そういうのは判断つかないです。すごいらしいと。で、使っちゃう。
すごいらしいで、そうそう、すごいらしいで動く人があまりにも多すぎますね。
そこは、本当に、統計学をみっちりと基礎から学んでいただいて、何が本当に正しいのかっていうのは、なんかこう、学ばないと、
うん、
今日、ニュースリリースで、出てましたけど、アメリカの方の、ショッピファイが、日本進出ということで、
うん、
で、EC サイトの構築のやつですね。そうすると、そこにもう、ガラッと持ってかれるわけですよ。
うん、
構築関係なんか。だって、はるかにいいんだもん。
うん、
でなっちゃうと何が起こるかというと、日本企業が、まあ、廃れちゃうわけですよね、
うん、
ですから海外からもどんどんどんどん進出してきているわけなんで、はい、そういったところに対抗しなきゃいけないと思う。問題ないのは本当に統計学をちゃんと勉強されて、うん、何が正しくって何が間違ってるのかっていう、その目利きのですね、うん、能力が高められた方がいいんじゃないかなと思うわけです、というような感じで、
はい、
今回のですね、サイト分析1、2、3なんですが、
はい、
日本の売上トップ300のうち、自社サイトを持っている283社のですね、ウェブサイトの品質の分析調査について、お話をさせていただきました。皆さんにとって何かしら、得るものがあれば幸いでございます。で、次回はですね、この間、実際に Google からも発表がありましたけども、Chrome がですね、来年から、広告ですね、
はい、
ちょっとひどいんじゃないのっていう広告に関しては、まあ、ブロックしていくっていう発表がありましたので、
うんはい、
どういう、広告が許されて、どういう広告が許されないのかっていうですね、そのあたりの、解説を、してまいります、
はい。
ということで、次回の、サイト分析1、2、3もぜひ、お楽しみにしてきてください。
はい、
それでは今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。